聖書をお読みいたします。新約聖書の1ページ、マタイによる福音書1章1節から、週報の予告では17節までとなっていますが、聖書朗読は6節の前半で終わらせていただきます。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを、ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを、アラムはアミナダブを、アビナダブはナフションを、ナフションはサルモンを、サルモンはラハブによってボアズを、ボアズはルツによってオベドを、オベドはエッサイを、エッサイはダビデ王を設けた。今日からアドベント高誕節です。例年のようなクリスマスの行事を今年は控えねばなりません。アドベントの4週間クリスマスメッセージを共に聞き、朝拝でクリスマスの賛美歌を歌いたいとお願いました。私が説教の担当の時はクリスマスイブ礼拝までマタイによる福音書から御言葉に耳を傾けます。一節二節、アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムはイサクを設け、イサクはヤコブを、ヤコブはユダとその兄弟たちを。イエス・キリストを紹介する上で欠かすことができない人物はアブラハムとダビデです。今日の説教ではアブラハムからダビデに至る系図に思いを向けます。特にユダはタマルによって、ボアズはルツによって、ここに女性の名前が記されているわけですけれども、この二人に着目しながら子孫が与えられる、そのことの意味を考えたいと思います。約束通りイエス・キリストはお生まれになられました。しかし子孫が生まれる、赤ちゃんが生まれるということは本当に大変なことです。また系図では男性が産んだというふうな書き方がなされていまして、これはこれで当時の書き方でいいんですけれども、実際に産んだのは女性であります。女性が用いられてきた、そのことを聖書は系図において明らかにしています。また一人一人の誕生を見ましても、特別な仕方で神様のご計画、お導きがありました。イサクが生まれたのはアブラハム100歳の時です。イサクの息子はエソーとヤコブですが、神の祝福の継続者となったのは弟のヤコブの方です。またヤコブの次をご覧ください。ヤコブはユダとその兄弟たちをと続きます。創世記を読んでいきますと、ヤコブ物語の後に多くのページが割かれますのはヨセフです。ですけれども、ヤコブの祝福を受け継いだのはユダです。ユダは長男ではなく4番目です。これも不思議であります。今日ユダヤ人とかユダヤ教というふうに呼ばれます場合、その元になっていますのはこのユダのことであります。3節、 ユダはタマルによってペレツとゼラを、ペレツはヘツロンを、ヘツロンはアラムを。ユダには2人の子供が生まれたとあります。ペレツとゼラです。でユダの祝福を受け継ぐのは弟のペレツの方です。神の祝福は長男重視の文化背景の中にあって、人の思いを超えてなされていきます。またこの系図はダビデ王誕生に至るわけですけれども、ダビデはエッサイの末っ子でありました。ただこの3節におきまして、急にタマルという名前が登場します。アブラハムはサラによってと、サラの名前を入れてもいいんですけれども、サラは割愛されました。あえて特別な仕方でタマルという名前がここに挿入されています。で今日は先に申し上げましたが、タマルとルツに特別に思いを向けながら、ここの系図に込められている神の御旨に思いを向けます。タマルのことは創世記の38章に記されています。66ページをお開きください。今日は丁寧に創世記38章を朗読させていただきます。旧約聖書66ページ、創世記38章1節から11節。その頃ユダは兄弟たちと別れて、アドラム人のヒラという人の近くに天幕を張った。ユダはそこでカナン人のシェアという人の娘を見初めて結婚し、彼女のところに入った。彼女は身ごもり男の子を産んだ。ユダはその子をエルと名付けた。彼女はまた身ごもり男の子を産み、その子をオナンと名付けた。彼女はさらにまた男の子を産み、その子をシェラと名付けた。彼女がシェラを産んだとき、ユダはケジブにいた。ユダは長男のエルにタマルという嫁を迎えたが、ユダの長男エルは主の意に反したので、主は彼を殺された。ユダはオナンに言った。兄嫁のところに入り、兄弟の義務を果たし、兄のために子孫を残しなさい。オナンはその子孫が自分のものにならないのを知っていたので、兄に子孫を与えないように、兄嫁のところに入るたびに子種を地面に流した。彼のしたことは主の意に反することであったので、彼もまた殺された。ユダは嫁のタマルに言った。私の息子のシェラが成人するまで、あなたは父上の家でやもめのまま暮らしなさい。それはシェラもまた兄たちのように死んではいけないと思ったからである。タマルは自分の父の家に帰って暮らした。この物語は当時の婚姻制度を前提に記されています。長男が子供を設けずに死んだ場合、次男が長男の嫁をおめとります。そして生まれてくる子供に長男の名前を授け、また長男の財産を継がせます。ユダに三人の子供がいました。長男エル、次男 長男エル、次男オナン、三男シェラです。タマルは最初は長男エルの妻でした。しかし7節、ユダの長男エルは主の意に反したので主は彼を殺された。次に次男オナンがタマルをめとるのですけれども、10節、彼のしたことは主の意に反することであったので彼もまた殺された。彼らが早死にしたのは、直訳しますと、主の目に悪とされることを行ったからです。本来なら三男シェラがタマルをめとるべきであります。ところがユダはそれを快しとしません。口先ではシェラが大きくなったら妻として迎えるのでやもめのまま待っていなさいと言いますけれども、シェラの嫁としてタマルを迎える気はユダにはありません。タマルと結婚したエルは早死にした、オナンも早死にした。ユダの目にはタマルが疫病神のように見えてしまいました。彼女と結婚すると夫は早死にする、そのようなレッテルがタマルに貼られてしまいました。しかし聖書は丁寧に語っています。二人が死んだのはタマルのせいではありません。二人とも主の目に悪とされることを行ったからです。全くの誤解でありますけれども、この偏見の中にタマルは生きていかざるを得ませんでした。オナンは子供を設けると長男の名を与え、財産も長男の分が引き継がれていきますから、自分の受け継ぐべきものが少なくなります。それが嫌なので子供を産もうとしませんでした。神の祝福の契約を次の世代に渡す、その使命に対してオナンは不正なことをしたのです。ユダが今しようとしていること、愛する三男シェラーが死んだら困るのでタマルを嫁としては迎えない、このことは自分に与えられた神の祝福を誰に委ねていくのか、祝福の継続の使命を果たす、その意味においてユダもまたオナンと同様に主の目に悪とみなされる、そういうことを今行っているのであります。38章12節から19節、かなりの年月が経ってシアの娘であったユダの妻が死んだ。ユダは門に服した後、友人のアドラム人ヒラと一緒にティムナの羊の毛を切る者のところへ登って行った。ある人がタマルに、あなたの姑が羊の毛を切るためにティムナへやってきますと言うと知らせたので、タマルはヤモメの着物を脱ぎ、ベールをかぶって身なりを変え、ティムナへ行く途中のエムナへの入り口に座った。シェラが成人したのに自分がその妻にしてもらえないと分かったからである。ユダは彼女を見て顔を隠しているので娼婦だと思った。ユダは路傍にいる彼女に近寄って、さあ、あなたのところに入らせてくれと言った。彼女が自分の嫁だとは気づかなかったからである。 私のところにお入りになるのなら何をくださいますかと彼女が言うと、ユダは群れの中から子ヤギを一匹送り届けようと答えた。しかし彼女は言った。でもそれを送り届けてくださるまで保証の品をください。どんな保証がいいのかと言うと、彼女は答えた。あなたの紐のついた印章と持っていらっしゃるその杖です。ユダはそれを渡し彼女のところに入った。彼女はこうしてユダによって身ごもった。彼女はそこを立ち去り、ベールを脱いで再びヤモメの着物を着た。タマルはユダの本心を知り、思いがけない行動に出ます。ユダが娼婦と関係を持った、このことの倫理性に関して創世記は何一つ問題にしていません。ですがタマルが娼婦に変身して他の男性と関係を持つということは後から分かることですけれども、死罪に当たるほどの罪です。また本当にこれは突飛な考えられない行動であります。2017年に新改訳聖書が新しくなりました。新共同訳聖書も今新しくなっています。でその新しくなりました新改訳聖書は18節を訳し変えました。ちょっと18節ご覧ください。18節の最後です。彼女はこうしてユダによって身ごもった。新しい翻訳はタマルはユダのために子を宿したとなっています。ユダによってっていう言葉がユダのためにというふうに翻訳が変わりました。でこれは神学的な理由ではなく、文法の理解がもう一度ここの訳を再考さしめたわけであります。このためにという言い方ですけれども、代表的な聖句はこういうふうになっています。神である主は仰せられた。人が一人でいるのはよくない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。創世記2章18節、これも新改訳訳ですけれども、ここに彼のためにとなっている言葉と、この18節のユダのためにとなっている言葉は言語では全く同じです。このためにという前置詞をよってという形で手段や道具を表す仕方で訳出する箇所はどこにもありません。ですのでユダのために身ごもったというのが聖書本来の意味であると私は理解いたしました。またこのように読みますと、このタマルの物語がよくわかります。続けて聖書を読んでいきます。20節から26節ユダは子ヤギを友人のアドラム人の手に託して送り届け、女から保証の品を取り戻そうとしたが、その女は見つからなかった。友人が土地の人々に、エム内の路傍にいた神殿娼婦はどこにいるのでしょうかと尋ねると、人々は、ここには神殿娼婦などいたことはありませんと答えた。友人はユダのところに戻ってきていった。女は見つかりませんでした。それに土地の人々も、ここには神殿娼婦などいたことはありませんというのです。 ユダは言った。ではあの品はあの女にそのままやっておこう。さもないと我々は物笑いの種になるから。とにかく私は子ヤギを届けたのだが、女が見つからなかったのだから。3ヶ月ほど経って、あなたの嫁タマルは懐妊し、しかも懐妊によって身ごもりましたとユダに告げるものがあったので、ユダは言った。あの女を引きずり出して焼き殺してしまえ。ところが引きずり出されようとしたとき、タマルは舅に使いをやって言った。私はこの品々の持ち主によって身ごもったのです。彼女は続けて言った。どうかこの紐のついた印章とこの杖とがどなたのものかお調べください。ユダは調べて言った。私よりも彼女の方が正しい。私よりも彼女の方が正しい。私が彼女を息子のシェラに与えなかったからだ。ユダは再びタマルを知ることはなかった。そしてこのタマルから生まれてくるのが双子のゼラとペレツであります。そしてこの29節30節に書いてあるんですけれども、このような仕方でタマルから生まれてくるペレツがユダの祝福を受け継ぐものとして系図に名を残していくわけであります。タマルのユダに対する思い、ユダのタマルに対する思いというのは24節に明確に現れています。未亡人として身を整えながら、シェラとの結婚を待ちなさいと命じていたのに、タマルは他の女と関係を持って子を宿した。これは懐妊の罪だ。焼き殺してしまえ。シェラに嫁がせるつもりは全くなかったのですけれども、タマルのこの行為に関してはこのようにユダは激怒するのであります。そして本当にもう焼き殺されそうになるその直前に、タマルはユダのところに使いをやって、私の父親はこの印章と杖を持っている人です、これが誰のものか調べてくださいとユダに頼みます。そしてユダはそれを見るや否や、私よりも彼女の方が正しい、彼女の方が正しい、タマルの正しさを認めるのです。先に翻訳が変わったと言いました。もちろんタマルはユダによって身ごもりました。これは物理的な意味で間違いないです。しかし聖書が伝えている本当の意味は、タマルはユダのために身ごもったです。タマルは未亡人である自分の身分をより良いものにしようと思ったわけではありません。ユダは神に選ばれ、神の祝福を受け継いだ人だ。そしてユダはこの祝福を必ず長男に、子孫に伝えなければならない、その使命をユダは負っている。しかし私の舅ユダは私を煙たがり、その使命を果たそうとしない。 契約の継承者、祝福の受け渡し人としての使命をユダは放棄している。これではいけない、そう思ってユダのためにタマルは身ごもったのです。それも自分は殺されるかもしれないというその危険まで起こしてユダのために身ごもった。より強い言い方ですると、神の約束の祝福を受け渡していくためにこれほどの信仰的な決断と行動をタマルは取ったのであります。マタイの系図の中にタマルの名前が出てきますときに、時として罪の女が用いられるというふうな説明がなされることがあるのですけれども、創世記は決してタマルのことをふしだらな女というふうに記しているのではありません。祝福の継承のために信仰の決断をしたたっとい女だと記しているのです。そしてこのユダの行動、タマルの行動はユダによって正しいと承認されているわけであります。続いてルツに思いを向けます。427ページをご覧ください。旧約聖書の427ページ、ルツ記の4章です。今日はタマルが中心ですので、ルツの細かい説明は割愛させていただきます。ただルツといいますのは異邦人です。異邦人なんだけれども、舅のナオミと一緒にイスラエルの地に戻ってきたけなげな女性であります。そしてこの異邦人のルツが用いられて、ボアズの子孫としてダビデが生まれた、そのことがここに記されています。18節をご覧ください。ダビデの系図とこうありまして、ペレツの系図は次の通りである、ペレツにはとずっと続いていきまして、21節、サルマにはボアズが生まれ、ボアズにはオベドが生まれ、オベドにはエッサイが生まれ、エッサイにはダビデが生まれた。ボアズからダビデに受け継がれていった。そしてこのボアズからオベドが生まれ、これはルツによってであります。またこの系図ではっきり分かりますことは、ユダからペレツに祝福が受け渡され、そしてそれがボアズ、エッサイ、ダビデへと引き継がれていったということです。12節をご覧ください。ボアズとルツが結婚する、その時に町の人々が祝福の言葉を投げかけました。どうか主がこの若い婦人によってあなたに子宝をお与えになり、タマルがユダのために産んだペレツの家のようにご家庭が恵まれますように、こういうふうに祝福したということです。このルツ記が記されている状況におきまして、創世記の物語は 人々に知られています。イスラエルの人々にとってタマルという女性がどのような仕方で用いられたかということをここに垣間見ることができます。神様によって祝福された女性です。用いられた女性です。ユダからダビデへとつながっていき、イエス・キリストが生まれた。そのことは私たちは理解しているわけですけれども、タマルがいなかったらユダは祝福の後継者としての使命を果たすことはできなかった。タマルの信仰的な決断が本当に神様に用いられた。このことをイスラエルは歴史の中で記憶し記録しています。ルツですけれども、異邦人の女性が自分の生きる場所をユダヤ人社会に定めるには大きな信仰的な決断が必要でした。母親のナオミと一緒に戻ってくるというのは普通のことではありません。またルツもタマルも夫を失うという未亡人の悲しい過去を持っています。二人とも信仰の決断を通してダビデ王の系図に連なるという光栄に浴した女性です。ルツの人生がどれほど苦しかったのか、タマルが誤解を受けてどれほど心痛めたのか、そのことを思いやるのは難しいことではありません。旧約聖書はこのような女性の姿をしっかりと受け止めています。そしてマタイが主イエス・キリストの系図を冒頭に書こうとしたときに、旧約聖書に記されているタマルとルツの名前をしっかりここに書き込みました。今日は他の女性のことは割愛させていただきます。アブラハムとダビデの子孫として主イエス・キリストがお生まれになられた背後には、背景にはタマルやルツのような女性たちの涙と信仰がありました。子孫から生まれる、契約が成就する、一言でそう言いますけれども、そのためにどれほどの痛みと苦しみと祈り決断がなされてきたのか、そのことをこの系図から私たちは汲み取りたい、受け止めたいのであります。またこれは私の思い巡らしですけれども、天国におきましてタマルとルツがマタイの福音書を読んだとしましたら、ああ自分のあの決断からダビデが生まれたんだ、いやあの決断から主イエスキリストが生まれたんだ、本当に喜んでいるんだろうな、天国での喜びはいかばかりかな、そのようなことを系図を読みながら私は思い巡らし、説教準備をさせていただきました。今日の説教題は過去を感謝に変える救い主です。タマルの過去が本当にどれほど悲しく苦しいものであったか、しかしユダにあなたは正しいと言われて、その苦労は報われました。 またルツも本当にナオミとボアズの庇護のもとで特別な仕方で用いられ、飢饉で苦しかったこと、未亡人であったこと、その過去も祝福のうちへと包み込まれていきました。悲しい過去を持つ女性が信仰の決断を持って神に従うとき、その悲しみの過去をも感謝に変えてくださる、そのような救い主としてイエス・キリストは誕生されました。これは旧約聖書から明らかでありますけれども、この御業は新約においても続いています。マリアしかり、どのような仕方で福音書において女性たちが多くイエス・キリストの恵みに預かったことでしょうか。そして今もこの神の御業は続いています。決断を持って主イエス・キリストに従うとき、悲しみの過去さえも神への感謝へと変えられていきます。祈りを捧げましょう。神よ、イエス・キリストをお使わしくださりありがとうございます。約束の通りに、約束の成就としてお使わしくださりありがとうございます。また機械的に自動的に成就したのではなく、本当にこの祝福の継承のためにどれほどの労苦と祈りが注がれてきたのか、そのことを今日思い巡らすことができました。ありがとうございます。私たちも約束の継承者です。どうかあなたに従い、あなたから受けた祝福を譲り渡していくことができますように。また一人一人悲しかった過去、苦しかった過去を抱えていますが、それをもあなたが用いてくださり、喜びと感謝に変えてくださる、このことを信じて大胆な決断を持ってあなたに従う人生を歩まさせてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り、御前にお捧げいたします。アーメン。